おはようございます。今日はエゼキエルの6章と7章、これを始める前に、このエゼキエルの、前提となっている背景のおさらいですけども、1章から5章まで私たち学んできました。でエゼキエルという人は、神がそのイスラエルの民に対して預言者として使わしました。預言者というのは、何かこれから起こることをこう大予言するような、あらかじめ伝えるというよりも、聖書の少なくとも予言というのは、預かる、言葉を預かると書いて予言というふうに書きます。で神がその民に対して、また神がその使わす人たちに対して何かを語りたいんですよ。神は常に何かを語りたいんですけど、私たちのことに興味があるから、私たちの永遠の世界に、私たちの永遠をどこで過ごすかということを興味があるから。神はまた愛しておられて恵み深い方なので、私たちに常に語りかけてくださるんですよ。このエゼキエルの時代や、この旧約聖書の時代っていうふうに、旧約聖書としても私たち言えますけど、その時代にはその聖書というのは存在しないので、なので預言者たちとか 王様とか、そういう人たちを使わして神は語っていました。ありがたいことに、私たちはその聖書というものを、この神のご計画のすべてが書かれているこの聖書を手にすることができて、アマゾンで買えることもできて、買うこともできて、で一人で何冊も持ってたりしてて、デジタルで持ってたりもするんですよ。だから神が私たちにメッセージがあるんですよ。神が私たちに知ってほしい、聞いてほしいというメッセージが、それが御言葉です。これが聖書です。でエゼキエルはその言葉をこの、使わされたイスラエルのために語ってるんですけど、彼らはイスラエルにいなかったんですよ。バビロンがその攻めてきて、で、エルサレムを包囲して、で、エルサレムに住んでた人を連れてっちゃったんですよ。バビロンの国にね。で、その連れて行かれた人たちに対して、エゼキエルも連れて行かれた人の一人なんですけど、人に対して神が語った言葉です。彼らは、エルサレムが陥落することはないというふうに信じていました。当時のイスラエル、ユダ王国ですけど、にはその友好国がいて、日本のアメリカみたいな。友好国であるエジプトが、すぐ南にあるエジプトが、私たちを助けてくれるはずだという希望を抱いていました。別に友好国を持つなと言ってる話じゃないですけど、この場合は、そのイスラエルが、エジプトを頼りにしてたんですよ。で、バビロンが攻めてくるんだけども、そのバビロンとのその戦力を、兵力を比較すると、ユダ王国っていうのはちっちゃいもんです。ひとたまりもないんですけど、もそのさらに大きなエジプトが絶対に助けてくれるという信頼があったんですよ。信仰があったんですよ、彼は。エジプトを信頼してたんですよ。だけど、エジプトは来ないって。神はエレミアというこのエゼキエルの前にありますけど、エレミアを通しても、エレミアはエルサレムの中で人、この残ってる人たちに対して語りました。来ないよって、エジプトは。エゼキエルはその捕囚に連れて行かれた、捕虜として連れて行かれた人たちに対して、来ないよって、エジプトは。この一連の流れというのは、私たちあなた方が、その神の言葉に聞き従わないで、神の忠告を無視し続けたので、この災いをこう思ってるんだって。だから神はこの災いを止めることは決してないって。たとえエジプトが来たとしても、私たちは助からないって。だから神の言葉に耳を傾けなさいって。この痛い思いをする中で、苦しい中で、どのようにしたらいいのかということを神は語ってくださるから、だから耳を傾けなさいって。それがエゼキエルや、その前の、同時期ですけども、聖書でいうその前にあったエレミアが語っていたことです。エレミアは40年間使わされましたが、ユダの民は聞く耳を持ちませんでした。ずっと聞かなかったんですよ。そんなことあるかって言い続けたんですよ。エゼキエルも捕囚に連れて行かれて、その中で神の言葉を語り続けて、このまま行くと必ずエジプトは来ないし、バビロンによって滅ぼされるって。でも、んなわけあるかって言い続けたんですよ。それで彼らは聞きませんでした。 でもその聞かない民に対してあなたは語り続けなさいと。それがエゼキエルに言われた神の、アドバイスですよ。聞いても聞かなくてもあなたは私の言葉を伝えなさいと。で、今日もこのエゼキエルがこの民に語った言葉を、私たち学んでいくんですけど、で、その学びながら現代に生きる私たち、別にバビロンが攻めてくるわけじゃないんですけど、がそのどのようにこのエゼキエルを通して語られた御言葉を理解すればいいのか、私たちの生活に、適応していけばいいのか、それを一緒に学んでいきたいと思います。一言祈ります。天のお父さん、どうか、私たちこれから御言葉を学ぼうとしているので、私たちを助けてください。私たちの心を開いて御言葉を理解することができるように、ここに書いてある事柄がを通してあなたが何を語ってくださっているのか、どうか耳を澄ますことができるように、私たちに柔らかい心と、あなたの御言葉を聞く耳を、またその理解をお与えください。お願いします。御言葉を分かち合う私にあなたが力を与えてください。です。あなたの霊によって、聖霊によって語ることができるように、私を導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。まず一節から、少し長いですけど7節までお読みします。次のような主の言葉が私にあった。6章の1節から7節まで読みます。人の子よ、あなたの顔をイスラエルの山々に向け、それらに向かって予言して言え。イスラエルの山々よ、神である主の言葉を聞け。神である主は山や丘、谷川や谷に向かってこう仰せられる。見よ、私は剣をあなた方にもたらし、あなた方の高きところを打ち壊す。あなた方の祭壇は荒らされ、あなた方の甲の台は砕かれる。私はあなた方のうちの刺し殺された者どもをあなた方の偶像の前に投げ倒す。私はイスラエルの民の死体を彼らの偶像の前に置き、あなた方の骨をあなた方の祭壇の周りに撒き散らす。あなた方がどこに住もうとも、まちまちは廃墟となり、高きところは荒らされる。あなた方の祭壇は廃墟となり、罪に定められる。あなた方の偶像が砕きに砕かれ、あなた方の甲の台は切り倒され、あなた方のした技は消し去られ、刺し殺された者があなた方のうちに横たわるとき、あなた方は私が主であることを知ろう。この6章と7章は、イスラエルの民が痛い思いをする、痛い思いという言葉で済まないぐらい、この苦しい思いを、苦しいことを経験するということが書かれていて、で、その最終的にそこに何があるかというと、その先に何があるかというと、彼らが滅びるとかではなく、その時にあなた方は私が主、この黒文字で太い文字で主って書いてあるのは神の名前があったところ、神の名前を乱れに捉えてはならないという律法があるので、ユダヤ人たちはそれを読めないようにしました。おそらくヤーウェというふうに、読める、発音するはずですけども、その主、神の名前がここにあったんです。私がその神、主、ヤーウェであることを知ろうと。神はこの6章、7章を通して、エゼキエルを通して語ってますけども、何を語ってるかというと、私のことを知りなさいってことです。私が何であるのか、ヤーウェというのは、私はあるという意味です。私はある、つまり全てなんですよ、神が。私の必要の全て。私に足らないものがあれば、神がそれを補ってくださるとか、神がその私の足らないものなんですよ。力がなければ、神は力を与えてくださるし、平安がなければ、平安を与えてくださるし、理解がなければ、理解も与えてくださいますよ。神が全てなんだって、私はあるという方だということを、あなた方はその時に知るって。高きところというのが出てきます。で、高きところというのは、その山々の頂上にあって、築かれていて、その偶像を祀っていて、そこで、礼拝していました、人々は。その高きところと呼ばれるところで。だからそこには祭壇があって、生贄が捧げられるようになってて、香を炊く台があって、で、そこでその香を炊いて祈ってたわけですよ。まあ、沖縄でいう右岸所的な、廃所ですよ。そういうのが、その高いところに、至るところにあったわけです。で、神はこの場所すべてに剣をもたらしますと。今まではずっとこの高きところが築かれていて、もう好き放題、その偶像に、その、生贄を捧げたり、祈りを捧げたりすることが、 その恵みの中で許容されてたんだけども、もうそれが終わる時が来るって、その時には偶像とその礼拝所は荒らされるって、祭壇は荒らされるし、香の台は砕かれるって。そしてバビロンが攻めてきて多くの人たちが殺されてしまうので、でその礼拝所に助けを求めて、この、偶像に助けを求めてきた人たちもみんなそこで剣で撃たれてしまうと。刺し殺された人たちが 山々に横たわるときに、人々は主が神であるということを知るんだって。イスラエルがしてきたこと、どんなにその彼らが叫んで一生懸命その偶像に向かって助けを求めたところで、それはなかったことになるって、無になってしまう。あなた方のした技は消し去られてしまうとあります。彼らが頼りにした偶像は彼らを救わないんですよ。偶像というのは何でもなり得ます。私が頼りにしているもの、私が信頼しているもの、物もお金も人も、また自分のキャリアや仕事や、成績や学校の仕事の業績や、これがあるから私は大丈夫だって、そうやってその自分がより頼んでいるものはいくら何でも偶像になり得ます。なぜかというと、その自分がより頼んでいるものがあると神をより頼まなくなるからです。イスラエルの民がそうだったんですよ。神に信頼して神をより頼みなさいと言われてたんだけども、彼らはいや、エジプトがいるから大丈夫ですって、自分たちの好きなことをやってるからそれで大丈夫ですって、私はもう神なんかいりませんと、私はこれで幸せですって、その自分のやってることを、自分の持ってるものを、自分のもしかしたら人柄かもしれないし、性格かもしれないし、自分の見た目かもしれないし、そういうものがその自分の偶像になってるんですよ。逆もまたしかりです。自分に何もないということによって、その神にもう頼らないということになってたりするんですよ。自分のできなさ加減が偶像になったりするんですよ。卑屈になって、もう私は無理です、ダメですとかって言って。だから神にそのより頼むことをやめさせてしまうもの、すべてがその偶像になり得るんですよ。でも本当に困った時にそういうものは私を助けないんですよ。なので神は私たちの人生を通して時に辛いことや悲しいことを経験することを許可なさいます。私が何により頼んでいたのかということに気がつかされるために、なんでこんなうまくいかないんだろうというときに、自分のその存在価値とか自分の存在意義とかを、なんか物とかキャリアとかそういうものに見出していたとしたら、神はそこにその救いがないことを知っておられるので、私の本当に深いところにから来るその満足をそういうのはもたらされないということを知っているので、私たちに気がついてほしいから、神が主、ヤーウェ、すべてなんだって、私のその幸せを本当にもたらしてくださる方なんだということを教えるために、私たちを、私たちがより頼んでいるものが役に立たないような、私にそんな祝福を、私に満足を与えてくれないような、そういうような状況を通ることを神は許可なさったりします。気がついてほしいんですよ。私が主であるということ、私がすべてだということ。8節から10節。しかし私はあなた方のあるものを残しておく。私があなた方を国々に追い散らすとき、剣を逃れた者たちが、者たちを諸国の民の中におらせる。あなた方のうちの逃れた者たちは、トリコになっていく国々で私を思い出そう。それは私から離れる彼らの会員の心と、偶像を慕う彼らの会員の目を私が打ち砕くからだ。彼らが自分たちのあらゆる意味嫌うべきことをしたその悪を自ら厭うようになるとき、彼らは私が主であること、また私がゆえもなくこの災いを彼らに下すと言ったのではないことを知ろう。で、この苦しみの中でイスラエルにとっては、その多くの人たちが剣で倒れてしまうんですけども、それでも残される人たちがいるって。 これは神の恵みによります。恵みというのは良いものを受ける資格のないものに神から良いものが与えられるというのが恵みの定義です。なぜ他の人たちが大勢がその剣で倒れたのに自分たちだけがなぜ生き残るのか。有効な答えは神の恵みです。理由はわかりません。日頃の行いは関係ありません。よく言いますよ。日頃の行いがいいからとか、日頃の行いが悪いからとかって言って、なんかその全て因果応報みたいな感じで考えてしまう、考えるというか、そういうふうに考える、風習がありますけども、兆候がありますけども。そんなことないですよ。だって、神の正しさの基準からしたら、私たち漏れなく罪人なんですよ。日頃の行いで神から良くしていただく資格のある人なんか一人もいないんですよ。全て因果応報であれば、神の恵みっていうのが一切なかったとしたら、私たちがこのように生活できているということは決してないですよ。神が恵み深いので、私がこんなにその悪というか罪を抱えているのに、愛することを知らない、愛することをしたくない、許したくない、親切にしたくない。そういうその心を抱えているのに、神はそういうのを罪と呼んで、その愛のないものを、その罪を憎むんですよ。イエス・キリストがそれを全部私のため、私の罪を負って私の罰を代わりに受けてくださったという大きなその神の愛と恵みを示してくださって、一度信じたのにはっきりと。いとも簡単にこの神の恵みを忘れてしまって、なんか捨ててるように生きているような私を、神は恵みによって支えておられるんですよ。私が滅び失せないのは、神の豊かな恵みと尽きることのない憐れみのゆえですよ。そうやって失敗する中で、私がその神の、私が滅びないのは、私が今の私でいられるのは、神がその恵み豊かに私に接してくださってるからなのか、ということを教えたいんですよ。失敗する中で私たち悟るんですよ。神の愛とか、神の恵みというのを。なんてありがたいんだって。剣を逃れる人たちがいるんですよ。神の恵みによって。彼らは捕らえられていった先の国々で神である主を思い起こすんですよ。もうこれ恵みであることに間違いないですよ。神は彼らの中にある神から離れる会員の心を打ち砕くって。会員っていうのは不倫するってことですよ。神を知っているのに別のものに神がヤウェで、神がそのあるという方で私の全てだってことを知っているのに神でないものに依存する。自分の心を向ける。自分の目を向ける。それを神は会員と呼んでるわけですよ。不倫と呼んでるんですよ。神がおられるのに。偶像を慕う神でないものを神としてしまう、それを慕ってしまう会員の目を神が打ち砕いてくださるって。で、これも神が気づかせてくださるんですよ。私の中にそのようなその神でないものを神としてしまったり、神でないものに信頼を置いてしまうということを気づかせてくださるんですよ。そして自分たちの忌み嫌うべきことをした悪を厭うようになるって、つまり自分の罪に対し、自分の罪にこの嫌気がさすんですよ。私何やってんだって。いつまで経ってもわからないなんて、いつまで経ってもこれをやめられないなんて、何なんだ私はって。そういう経験ありますか？あまりにもその自分がその罪をから逃れられない。この絡まった、絡まり取られてしまうような感覚。なんでまたって。もうしないって思ったのにって。もう絶対にやんないぞって心に決めたはずなのになんでって。自分の神に対する、また人に対する愛のなさに対してなんでだって。また同じ反応をしてしまったって。また暴言を吐いてしまったって。また心の中で、こいつバカだなって。使えねえなって。見下してしまったって。私何度もありますよ。また神に対しても人に対しても不忠実さや不誠実さをその教えてもらうときありますよ。霊的に怠慢であること、全然勤勉でないということ、心を尽くして思いを尽くして力を尽くして知力を尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。 それと同じようにあなたの隣人を愛しなさいって。あなた方は言って、愛しなさいって。そう言われてるのに、それを知ってるのに、暗唱してるのに、忘れるんですよ。でもあるところで、その精霊、神の霊が私たちの内側や私たちの隣におられて、私たちの罪をはっきりと示してくださるんですよ。悔改めるときも、ああ、ごめんなさい。またこんなことしてしまいました。どうか許してください。とイエス・キリストの御名によって祈ります。アメンとかですよ。ああ、もういいかなとかって言って、それで終わるんじゃなくて、本当に嫌気が先刺すときが来るんですよ。何度も何度もなんか軽いジャブを打たれてる中で、私は、本来ね、痛い思いをしないで、苦しい思いをしないで、自分の罪に気がついて、我に返って、ああ、私は愚かだったって神のもとに戻ればいいんだけど、それをしなかったりするので、だからある時に神がパチンってお尻ペンペンする時があるんですよ。うわーってこの人からめっちゃ怒られたり叱られたり、人との関係が全然うまくいかなかったり、なんかもうもうどうしようって、もうどうしようどうしようってパニックになるような、そのようなことを経験させるんですよ。何のために？神を知るためですよ。神に私が頼ってなかったことや、神が私に与えると言った平安であったり、知恵であったり、もうすべてを神が与えてくださるって、あなた方が言って、あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選んだのですって。それはあなた方が言って、実を結び、その実を残すためであり、私の名によって求めるものは何でも父がお与えになるためですって。ヨハネの15章の16節。イエス・キリストがそう言ったことを思い起こさせるためですよ。なんて私は、なんでこうなってんだろうって。ああ、祈ってないからかって。なんでこんな苦しいんだろう。ああ、そうか、求めてないからだって。何でも与えてくださると、神はあるという方だって。私のすべてだって。そのことを思い起こさせてくださるために、私を苦しいところを通したりするんですよ。自分の罪に嫌気がさす状態にいるのであれば、感謝すべきですよ。なぜなら、なんて私は愚かなんだということというのは、神に立ち返るそのプロセスであり、神が恵みとして与えてくださる気づきだからです。神が恵みを私に与えてくださっているので、私自分の罪に気がつくんですよ。そしたら、そこから悔い改めて、自分が間違ったということをその認めて、神の素晴らしさをもう一回味わうこと、また何度でも味わうことができるからです。本当に神が私のことを見放したら、私はもう自分の罪について何も考えなくなるはずです。でもありがたいことに、神は私たちから離れないで、私たちは見捨てないんですよ。だから聖霊が内側から、また横におられる聖霊が私たちにその罪を示してくださるんですよ。神を知るプロセスですよ。神の愛というのは、十字架に示されてるって、ヨハネが言ってますよ。ここに愛があるんだって。だから私たち神の愛を知りたかったら、どれだけ神が腹くくって私たちのことを許してくださったかという、許してくださっているかということを知る必要がありますよ。11節から14節。神である主はこうせられる。あなたは手を叩き足を踏み鳴らして、剣と飢饉と疫病とによって倒れるイスラエルの家の忌み嫌うべきすべての悪に対して、ああと叫べ。遠くにいる者は疫病で死に、近くにいる者は剣で倒れ、生き残って留められている者は飢饉で死ぬ。彼らへの私の憤りは全うされる。彼らのうちの刺し殺された者が彼らの偶像の間、その祭壇の周りやすべての高い丘の上、山々のすべての頂き、すべての青木の下や、すべての茂ったカシの木の下、彼らがすべての偶像になだめの香りを焚いたところに横たわるとき、あなた方は私が主であることを知ろう。私が彼らの上に手を伸ばし、すべて彼らの住むところ、アラノからリブラまで、その地を荒れ果てさせて荒廃した地とするとき、彼らは私が主であることを知ろう。イスラエルの家は倒されるって。ある者は剣で、ある者は飢饉で、ある者は疫病で死ぬって。でもその時に人々は主こそ神であることを知るって。なぜなら自分が頼りにしてたもの、偶像には救いがないということを知るからです。そこでようやく気がつくんですよ。放蕩息子もそうですよ。すべて失って、お金がなくなって、 友達もいなくなって、食べるものも住むものも着るものもなくなってです。ようやくそこで自分がその頼りにしてたものが何だったかということを知って、それは私を助けないって、私を幸せにしないってことを知って、我に返ったんですよ。お父さんのところに帰ろうって。お父さんとの関係こそが私が私を幸せにするものだって、その関係こそが私を満たすものだって。エルサレムは陥落しないという彼の幻想が打ち砕かれるときに、主こそ、人々は主こそ神であるということを知るんですよ。彼らが大いに苦しむからこそ、彼らが自分たちの間違いに気がついて、神が正しかったということを知ることができるんですよ。で、私たちは苦しみたくないんですよ。当然。誰も苦しいことは嫌ですよ。私も嫌です。神も私たちが苦しむのを喜びません。だから私たちに苦しんでほしくない。それでも、イエス・キリストはこう言いました。マタイの16章の24節。人はたとえ全世界を手に入れても、人の自分の命を失ったら何の益があるでしょうか。その命を買い戻すのに、人は何を差し出せばよいのでしょうか。命というのはこの肉体の命ではなくて、神がその与えてくださる永遠の命ですよ。神と永遠に愛し合うというその命、関係の質ですよ。神との関係、罪が許されて神から義と認められて神に受け入れられるというその命、それを失ってしまったら、このたとえこの全世界を全部手に入れたとしても何の益があるだろうかって。だってこの地上はせいぜい120年ですよ、生きて。だけどその永遠の命というのは永遠のにつながるわけだから、永遠は永遠ですよ。120年というのは一瞬ですよ、永遠と比べると。私が自分の罪の中に居続けると、もしかするとその一時的な喜びや満足というのはあるかもしれません。もしかすると全世界を手に入れるぐらいの権力やお金を手にするかもしれません。でもそれをすることによって誠に命を失ってしまっては何の益にもならないので、神は私たちが苦しむのを見たくないんだけども、私たちがその命を失うことがないように、私たちが痛い思いをすることを通過させるんですよ。許可なさるんですよ。神は私たちの悪に付き合うことをなさらないんですよ。むしろ私が誠の命を失うことがないように苦しみを通過させるんですよ。そしてその苦しみを通過して一番最後に何があるかというと、神を知るというその出口があるんですよ。それがその神のデザインされたものですよ。神がこの災いをゆえもなく理由なく私たちにその苦しい思いをさせる方じゃないということをそこで知るんですよ。そっかーって、これ痛い思いしたけども、私は神を見出すというそこで、その神はそのことをデザインして、そのことを願ってこれを通過させたのかって、そう理解させたいんですよ。神は全ての永遠の存在だから、この世の初めから終わりに至るまで全て詳細にわたって知ってます。その方が私のために特別プロジェクトを立ててくれてるんですよ。計画を。ライズアップよりすごい。超個人的なもので、もう全て知ってるんですよ。どうしたら私が永遠の命を失わないかっていうのを神は知っておられるから。でもどうしたら私が永遠の命を失ってしまうかっていうのも知ってるので、そこに行かないように私のために。だから私に神がしてくださったその個人的な体験とかっていうのは皆さんにその有効じゃない時っていうのはたくさんあるんですよ。オーダーメイドだからそれぞれ。私の人生と皆さんの人生違いますよ。私みたいな人じゃないじゃないですか、皆さん。したらみんな生きにくくなりますね。顔も違うし、みんなこんな髪の毛じゃないし、それぞれ違うんですよ。なんかそれと違うように、神はそれぞれ一人一人に皆さんに対してその計画を持っておられるんですよ。皆さんが永遠の命を受けることができるように。神の御心は、ヨハネの6章39節と40節に書いてありますよ。私たちが終わりの日によみがえることだって。神の御心は、そして私たちが永遠の命を受け取ることだって。 神はそこに私たちを導きたいんですよ。そのためにご自分の御子であるイエス・キリストをさえ惜しまずに私たちに与えてくださったんですよ。私たちに対する神の怒りというのはイエス・キリストの上に全うしたということを私たち学びました、前回。私の罪を負い、私の身代わりとなって多くの苦しみを受けて十字架にかかって死んでくださいました。このイエス・キリストの十字架で私の罪をあがなってくださった。帳消し、その、受けて、ご自分が私の罪を負って、私の罰を受けてくださった。だから私はもう罰せられることはないという、このことを信じるということで、その信仰によって正しいと認められるんです。行いじゃないです。私は神の御子の命によってあがなわれたので、神は私のことをイエス・キリストの命の上に、高価で例えて言ってくださるんですよ。7章、1節から4節。ついで私に次のような主の言葉があった。人の声をイスラエルの地について神である主はこうせられる。もう終わりだ。この国の四隅にまで終わりが来た。今あなた方に終わりが来た。私の怒りをあなたのうちに送り、あなたの行いに従ってあなたを裁き、あなたのすべての忌み嫌うべき技に報いをする。私はあなたを惜しまず憐れもない。私があなたの行いに仕返しをし、あなたのうちの忌み嫌うべき技をあらわにするとき、あなた方は私が主であることを知ろう。私たちにはイエス・キリストが与えられて、私たちがその災いとかその、裁きという、この罰を受けることはないんですけども、イエス・キリストが与えられてなかったら彼らは自分の身でその罰を受ける必要があるんですよ。辛いですよ。終わりが来るって。彼らに罰が与えられ、罪があらわにされる。表される。終わり、何の終わりかというと、この人々の悪を神が見過ごす期間が終わるんですよ。さっきも言ったように、神は私たちが痛い思いをすることを望んでないです。だから、その見過ごされるというか、受け入れるわけじゃないんですけど、私たちの罪を。だけど、その見過ごすんですよ。その間に、罪に気がついて、痛い思いを、その、受け入れる前に、ごめんなさいって。私が悪かったっていうふうに神はその悔い改めて欲しいんですよ。だからこの見過ごされる期間を神は持たれるわけですよ。でもそれが終わりが来るって。人々の裁きを先延ばしにする期間、痛い思いをその通過させる期間が、それを先延ばしにしている期間っていうのは終わりが来るって。なぜならそれ以上先延ばしすると、それ以上その見過ごすと彼らが本当に滅びてしまうから。だからです。人々の自発的な悔い改めを待つ期間。なるべくこの痛い思いをする前に自分が悔い改めたいです。そうなる時もあれば素直に。そうならないで痛い思いをして悔い改めに導かれる時ももちろんあります。でもいずれにしても神が恵みを持って私たちをその悔い改めに導いて、私たちが永遠の命を失わないように神がしてくださってるんですよ。そして神を私たちが本当に知ることができるように、こんなにも私のことを愛しておられて、こんなにも恵み深い方なのかということを私たちがもっともっと知ることができるように神がご計画なさってるんですよ。その日終わりが来ると、神は人々に報いを与えると、彼らの行いに従って、彼らの忌み嫌うべき技に対して、その時には惜しむことも憐れむこともないって。でイエス・キリストがこれを受けてくださったというのは、私たちにとってものすごく大きな恵みですよ。祝福ですよ。彼らは神である主をその時に知るんですよ。彼らの行いに裁きがなされるから、仕返しがなされるから、彼らの忌み嫌うべき行いが明るみに出されるから、自分のした悪に嫌気をさして自発的な悔い改めが与えられていくんですよ。その時に、ああ私愚かだったって、そこで認めるんですよ。だから、神を知る方法というか、神を知るプロセスは二つありますよ。優しい方法と、ハードな、痛い思いを、その苦しい思いを通して知る方法と、両方あります。神は必ず、その私たちが痛い思いをしないで済むような方法も与えてくださってるんですよ。けど、あまりにもそれに耳を傾けないでいると、もうこっから先、もう付き合わないよって。見過ごせないよっていうその時が来るんですよ。これを過ぎてしまったら、痛い思いをしないと私たち神の方に戻ることができないって。だからできるだけ痛い思いしたくないですよ。神は私たちが苦しむのを見たくないから、それはもう最後の、もうできる限り先延ばしするんですよ。だけどその期間を過ぎてしまったら、 お尻ペンペンされないと目が覚めないときは来ます。5節から9節。神である主はこうおっしゃる。災いだ。ただ災いが来る。終わりが来る。その終わりが来る。あなたを起こしに今やって来る。この地に住む者よ。あなたの上に終局が来る。この時が来る。その日は近い。しかし山々での完成の日ではなく、強行の日だ。今私たちは直ちに憤りをあなたに注ぎ、あなたへの私の怒りを全うする。私はあなたの行いに従ってあなたを裁き、あなたのすべての忌み嫌うべき技に報いをする。私は惜しまず憐れまない。私があなたの行いに仕返しをし、あなたのうちの忌み嫌うべき技をあらわにするとき、あなた方は私があなた方を打っている主であることを知ろう。これは1節から4節までの繰り返しですよ。痛い目を通したあなたは私が主であることを、ヤーウェであることを、私こそ神であることということを知るって。10節から13節。見よ、その日だ、その日が来る。あなたの終局がやってきている。杖が花を咲かせ、高慢がつぼみを出した。暴虐は募って悪の杖となり、彼らもその群衆も、彼らの富もなくなり、彼らのために嘆く者もいなくなる。その時が来た、その日が近づいた。買う者も喜ぶな、売る者も嘆くな。燃える怒りがそのすべての群衆に降りかかるから。売る者は生きながらえても売った者を取り返せない。幻がそのすべての群衆にあっても群衆は帰らない。誰も自分の不義のうちにいながら奮い立って生きることはできないからだ。もし自分の罪、自分の不義の中にいるんだったら、その人はこの痛い思いをするのを逃れることはできないって。人々の罪というのは何かというと、二つで言い表されています。一つは傲慢です。もう一つは暴虐です。傲慢というのは神の声を聞かないということです。神の言葉を無視する。神の愛や恵みを無視するということですよ。私いりませんということ。自分の罪を無視する。いや、私別に悪くないしって。認めないということ。そしてその罪の結果を無視するということです。聖書は、罪の報酬は死だというふうに言っています。さっきの命の真逆に当たるところです。ローマの6章の23節。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。神は私たちにさっき言ったその永遠の命を与えたい。永遠につなぐ、続く神との愛し合う関係を与えたい。神をお父さんとして、私が神の子供として愛される、その親しい関係を神は与えたい。それが永遠の命、永遠に続く命。だけど、その悔やるためにでずっとその罪の中にいるのは、その結果もたらされるのは死だって。神との断絶だって。だから、傲慢というのは、この罪の結果どうなるかという、神と永遠に断絶されてしまうという、この結果を無視するということですよ。そんなこと起こらないって。私は大丈夫って。ヤコブの一章の14節と15節。人が誘惑に遭うのは、それぞれ自分の欲に惹かれ、誘われるからです。誘惑されるからだって。そして欲がはらんで罪を生み、罪が熟して死を生むんだって。自分の中に常に欲があるんですよ。こうしたらいいな、ああなりたいな、これが欲しいなっていう。むさぼってはならないって神は言ってるんですよ。だけど欲しいな、欲しいなってなるんですよ。私も最近新しいテニスラケットが欲しいなってそっちを見てるんですよ。Google 見て。これがその神に向ける思いとか、神のために、神に使う時間以上になっちゃったら、私はむさぼってることになります。買わなくても、むさぼってるんですよ。自分の趣味とか、自分の楽しいこととか、そういうのをずっとそのむさぼることってできるんですよ。映画見ることもできるし、ゲームすることもできるし、何することもそうなんですけど、むさぼっちゃったら、罪を生むって。欲がはらむと罪を生むって。で、罪が熟すると、死を生むって。神はそこに行ってほしくないんですよ。だから、その罪を私たちからその清算するために、イエス・キリストを十字架にかけるまでしたんですよ。そこに行ってほしくない。だけど、イスラエルの人たちは、この当時の、 傲慢だったんですよ。自分の罪を認めなかったんですよ。悔い改めを進める神の声に耳を貸さなかったんですよ。また彼らは暴虐でした。暴虐というのは、その隣人、周りの人たちを虐げるってことですよ。つまり愛さないってことですよ。人に悪いことをするのは当然罪ですよ。悪いことですよ。だけど、その聖書の神の正しさの基準に照らし合わせれば、人に良いことをしない、人を愛さないっていうことも罪なんですよ。何もしないってことは愛さないってことなんですよ。別に私人に悪いことしてないしって、悪いことをする罪というのは悪いことをするだけじゃなくて、良いことをしないということも罪なんですよ。だから私はイエス・キリストの許しなしに、贖いなしに、私が正しいなんて認められるのはありえないんですよ。私常に貪ってるもん。神じゃないものに。四六時中自分の家族さえも愛するっていうことを飛んでしまって、自分のその利益を求めますもん。家族に対してできないんだったら、他の人たちに対してできないんですよ。だけど私は大丈夫だっていうふうに確信していられるのは、安心していられるのは、イエス・キリストが私のこの罪を負ってくださって、私に本来与えられるべきだったこの罰をイエス・キリストが受けてくださったという、その信仰を神が正しいと認めてくださるということを信じてるからですよ。だから私大丈夫だってイエス・キリストの上に安心していられるんですよ。彼らは全てを失うって、群衆、国民はいなくなるし、彼の富もなくなるって、彼のために嘆く者もいなくなるって、売る者も買う者も両者とも喜べなくなるって、不義、罪の中にいながら、奮い立って生きることはできないって、他の訳を見てみると、奮い立って生きるというふうに、訳されているところは、例えば、生きながらえることができないとか、例えば、悔い改める力がないというふうに訳しているのもあります。だから罪の中にいると、私たち悔い改める力がないんですよ。正しい方向に向かおうとしないから。じゃあ悔い改めに導くもの、悔い改めを私たちに与えるものは何かというと、ローマの2章の4節。それとも神の慈愛があなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈愛と寛容とを軽んじているのですかって。新しい2017年度版の訳を見てみると、慈愛を、慈しみ深さというふうに訳しています。自分の罪の中に位置づけると、悔い改める力を失います。自分の罪のうちに位置づけるということはどういうことかというと、神の豊かな慈愛と寛容を軽んじるということです。いや別に神は何もしないでしょ、どうせって。その神が私に痛い思いをしてほしくないので、その猶予期間を与えるんですよ。痛い思いをしないで悔い改める期間を与えてくださるんですよ。でもそれをなんか軽んじてしまって、軽く見てしまって、いや別にやっててもいいんじゃんって。何も起こらんしって。で、そうし続けてしまうと、悔い改める力を失うんですよ。数々の罪の中にいるにも関わらず、私が滅ぼし尽くされないのは神の憐れみによるんですよ。だから神の豊かな慈愛と寛容を、神の無関心とか、神なんていないと誤解してはならないんですよ。イエス・キリストによって与えられる誠の命というのは、神の慈愛の中にあるんですよ。だから神の慈愛を、神の愛を無視したり、神の愛を誤解したりしてはならないんですよ。イエス・キリストの十二時間にこそ、神のその恵み深さにこそ、その忍耐強さにこそ、この愛にこそ、私に対する神の恵みとか憐れみとか愛がはっきりと示されてるんですよ。それを信じると、神がご自分の霊を私のうちに住まわしてくださるって、聖霊を。で、聖霊が私をその深いところからその思いを与えてくださるんですよ。そして突き動かしてくれるんですよ。神の愛を、聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれるって。神がどれほど私のことを愛しておられるのかということを教えてくれるって。14節と15節。ラッパが吹き鳴らされ皆の準備ができても誰も戦いに行かない。私の燃える怒りがその全ての群衆に降りかかるからだ。外には剣、内には病気と飢饉があり、野にいる者は剣に死に、町にいる者は飢饉と疫病に滅ぼし尽くされる。だからバビロンに1年半の間、包囲されるので、彼らはもう内にいても外に行っても 生きるその道がないんですよ。16節から18節。それを逃れた者が逃げて山々に行っても、彼らは谷間の鳩のようになって、皆自分の不義のために嘆き悲しむ。彼らは皆気力を失い、彼らの膝もまた、膝も皆震える。彼らは荒野を身にまとい、恐怖に包まれ、彼らは皆恥じて顔を赤くし、彼らの頭は皆剃られてしまう。悔い改めのプロセスを神の恵みによってそうやって歩むしかないんですよ。苦しみの中で本当にその、ああ、自分には罪があるのかって、愛のなさとか、不従順とか、不誠実とか、そういうのを悔いるんですよ。自分の罪を自覚して認めると、気力を失います。へなへなって。この、膝が震えるというふうに訳されているのは、膝が水のようになるというふうに、その、言うのが、直訳です。水みたいにべちゃって、もう立てないんですよ。あまりにも自分が不甲斐なさすぎて。自分のその罪の前に俺は何なんだって。で、恥じるんですよ。聖霊が私の罪をはっきりと指し示してくださるときに気力を失うんですよ。もう立っていられなくなるんですよ。恥じるんですよ。もし皆さんの中にこういう思いがあるんだったら、神の恵みが注がれている証拠ですよ。これをどうにかしていただかないといけないというその思いがあるんであれば、それは聖霊が皆さんに語りかけておられるということですよ。神はそこから救いたいんですよ。その罪が許されるということを教えたいんですよ。そして、ああ、本当に神という方は全てであられる方なのかということを知ってほしいんですよ。で、神は私たちをその、もう、打ちつけるために、私たちに苦しい思いをさせるんじゃないんですよ。私たちを引き上げるために、私たちが苦しいことをその通す、私たちが苦しいことを通ることを許可なさるんですよ。これでもかって、お前が間違ってた、バカめっていう、そういう神じゃないんですよ。わかるかって。なんでそんなに痛い思いをしてるかわかるかって。神の愛を教えたいんですよ。ご自分の恵み深さを味わってほしいんですよ。そして、神に信仰の目を上げて、その、神に会って立ち上がることを神は願っておられるんですよ。19節から21節。彼らは銀を道端に投げ捨て、彼らの金は汚物のようになる。銀も金も彼らの激しい怒りの火に彼らを救い出すことはできない。それは彼らの飢えを飽きたらせることも、彼らの腹を満たすこともできない。それらが彼らを不義に引き込んだからだ。彼らはこれを美しい飾り物として誇り、これで彼らの忌み嫌うべきものの像を作った。それで私はそれを彼らにとって汚物とする。私はそれを他国人の手に獲物として渡し、この国の悪者どもに分取り物として渡し、それを汚させる。銀とか金とかお金っていうのは彼らを救い出せないんだって、その時になった、なっても。銀は道端に投げ捨てられ、金は汚物のようになるって。銀も金も彼らの腹を満たさないって。バビロン軍に1年半、その町が包囲されているので、食料がなくなるんですよ。どのくらい彼らがその飢餓状態にあったかっていうと、その歴史書としてその記録されているのは、自分の子供を食べるんですよ、親が。自分の子供が自分の親食べるんですよ。食べるものがなくなったから。それぐらいの飢餓ですよ。もうちょっと考えられないです。そのような状況の中で、どんだけ金があっても、どんだけ銀があっても、何の役にも立たないんですよ。今まではこれが私を祝福してくれるっていう、その信仰があったかもしれないけど、その食べ物が何もないという中で、その金も銀も何の役にも立たないんですよ。なぜなら、それらが、金や銀が、その富というのが、彼らを不義に、罪に引き込んだからだって。第一テモテの6章の10節。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金銭を追い求めたために信仰から迷い出て多くの苦痛で自分を貫きました。だからお金があったら何とかなると思っちゃうんですよ。2000年前から。お金さえあればって。老後2500万さえあればって。そしたら私は不自由しないと思うんだけど、でも神はそんな持てる人いっぱいいないじゃないですか。でも神は全てなんですよ。私たちの必要の。それを教えたいんですよ。お金がどんだけあっても、不幸な人は本当に不幸ですよ。 ヘブルの13章の5節。金銭を愛する生活をせずに今持っているもので満足しなさい。主ご自身が私は決してあなたを見放さずあなたを見捨てないと言われたからです。むさぼってはなんないですよ。思うんですよ。なんでこの何千億って持ってる人たちがもっとお金稼ごうとするっていう意味がわかんないです。どれだけそれが幸せにしてくれるんだったら、それで幸せになればいいじゃないですか。自分の周りの人たちも幸せにすればいいのに、もっと儲けるために、お金を持ってない人たちから搾取しようとするんですよ。意味わかんないです。お金は人を祝福しない、祝福しないし、幸せにしないですよ。でも神は、私たちを見放さないし、私たちを捨てないって言ってくださるんですよ。すべてであられる方が。フィリピの4章、11節から13節。貧しいからこういうのではありません。パウロという人が書きましたけど、パウロが私が貧しいからそういうんじゃないですよと。私はどんな境遇にあっても満足することを学びました。私は貧しくあることも知っており、富むことも知っています。満ち足りることも、飢えることにも、富むことにも、貧しいことにも、ありとあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。私を強くしてくださる方によって、私はどんなことでもできるのです。金銭とかじゃなくて、その健康とかでもなくて、その神が、私を見捨てないで、私を見放さないし、私を見捨てないで、神がいてくださる。だから大丈夫なんだということを学んできたって。だから私たちも学べるんですよ。どのようにして学ぶかというと、時には痛い思いをして学ぶんですよ。自分がその期待してたもの、自分がそのこれこそが私に祝福を、私に喜びを与えてくれるはずだということを失って初めて、神が私の幸せをもたらしてくださる方だということを知るんですよ。22節、私は彼から顔を背け、私の聖なるところを汚させる。強盗はそこに入り込み、そこを汚そう。だから神の神殿でさえ汚されるって。だから神のそのもたらすこの災いというのは、もう鉄頭鉄尾ですよ。ご自分の神殿でさえ、私の聖なるところ、もしくは隠されたもの、つまり死聖所ですよ。神殿の中には聖所というのがあって、カーテンが、幕が、太い、厚い幕があって、その後に、後ろに、その死聖所というのがありました。で、そこも全部荒らされるって。その時には、神の裁きが、その、なされる時には、異論も、質問も認められず、もう、すべてが、荒らされるんですよ。23節。鎖を作れ、この国は虐殺に満ち、この町は暴虐に満ちているからだ。鎖を作りなさいって。ナホム書を見てみると、しかしそれもまた捕囚となり、囚われの身となって出ていく。その幼子たちはあらゆる街角で八つ咲きにされ、高貴な人たちはくじで分けられ、主だった者たちはみんな鎖につながれるって。バビロンはその鎖につらいで、その捕囚の民として彼らを連れてったんですよ。その通りになっちゃったんですよ。エルサレムの虐殺と暴虐の報いだって。この暴虐というふうに訳されているのは、直訳だと血の裁きだっていうふうに訳せるそうです。で、血の裁きってどういうことかというと、彼らが裁きを曲げて正しいものの血を流したという、それがその暴虐です。その報いを彼らは受けることになるって。24節から最後。私は異邦の民の中で最も悪い者どもを来させて、彼の家々を占領させ、有力者たちの高ぶりをくじき、彼の聖女を怪我させよう。苦悩がやってくる。彼らは平和を求めるが、それはない。災難の上に災難が来、噂が噂を生み、彼らは預言者に幻を求めるようになる。祭司は律法を失い、長老は悟しを失う。王は喪に服し、君主は恐れに包まれ、民の手は罠なく。私も彼らの行いに従って彼らに報い、彼らのやり方に従って彼らを裁くとき、彼らは私が主であることを知ろう。最も悪いものっていうのはバビロンですよ。だから神はそのバビロンをエルサレムにその裁きを下すために使いましたけども、バビロンが正しかったからじゃないんですよ。でも彼らは異邦の民の中で最も悪いって神は言ってるんですよ。あえてその彼らを使ってるんですよ。苦悩がやってくるって、平和を求めてもそれはないって。ある人たちはようやく預言者に幻を求めるようになりますけど、でも大部分はそうしなかったんですよ。でもその苦しみの中で私が主であることを知ろうって。神はご自分の民に、私たちに対しても悔い改めを与えたいんですよ。神はご自分の民をいたずらに苦しめる方じゃないです。 苦しみの中で神の慈愛を、豊かな忍耐と寛容を知ってほしいんですよ。そしてこの方こそ主、私のすべてだということを知ってほしいって神はそう願ってるんですよ。私たちも主こそ神であるということを知ることができます。ありがたいことにイエス・キリストが私の代わりにわざわざ災いを受けてくださったということを認めるときに、ああ本当に神が私の必要を満たしてくださったって、私がこの苦しみを通ることがないように、私の上に裁きが下ることがないようにイエス・キリストを与えてくださったということを認めるときに、悟るときに神を知るんですよ。かたくなに認めないこともできますが、神は私たちのことを諦めないので、私たちが痛い思いを通しても学んでほしいって学ぶことになるんですよ。だからできるだけ柔らかいうちに学びたいですよ、神の愛を。聖霊によって与えられた、私たちに与えられたその誠の命を神は失ってほしくないんですよ。できれば苦しい思いをせずにご自分を知ってほしいんですよ。昔は預言者とか王様がいましたけど、今は私たちには御言葉が与えられています、聖書が。これを一緒に学びながら、本当にその神をますます私たち知っていくことができますように、私たちを愛して、私たちにその慈愛を注いで、私たちを悔い改めに導いてくださる方が私たちと共にいてくださっているということを、毎日の生活の中で知ることができますように祈ります。天のお父さん、あなたの私に対する大きな愛と恵みを心から感謝します。私があなたの前に正しくても正しくなくても、あなたは私に対する愛とか憐れみとか恵みを差し控える方でないことをありがとうございます。どうか日々の生活の中で、私はあなたの前に正しくない行いを、罪を犯しますけども、どうかあなたがその猶予してくださっている間に、罪が示されたら本当にその言い訳を刺すほど、もう自分の罪に罠なくほど、気力を失ってしまうような思いであなたの前に悔い改めることができますように、私が固くなになってしまうときに、私が痛い思いを通らないとあなたの前に戻っていくことができなくなってしまったときにも、あなたの憐れみとあなたの慈しみが尽きないことをありがとうございます。そのような状況の中にあってでも、で、なお、あなたの恵みが注がれ続けることをありがとうございます。その時には、痛い思いを通してでも、どうぞ、あなたのことを知ることができますように、あなたの私に対する愛を、恵みを味わうことができますように、私たち一人一人をお助けください。お願いします。あなたの愛の広さ、長さ、高さ、深さを、もっと知れますように、イエス・キリストの人知をはるかに超えた愛を、味わうことができますように、罪の許しを受け取ることができますように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。